幸せ物語。100年のスタートは任せたぞ。富山県内に住む60代の夫婦は、2018年の暮れに念願だった家を新築しました。三角屋根が特徴の北欧の家です。夫婦は13年前に一度新築を検討したものの、父親に反対されてずっと持ち越していました。当時は夫の両親と2人の子供と一つ屋根の下で暮らしていました。建物だけで70坪もある大きな家ですが、老朽化が激しく、夫婦の代ですでに築100年以上は経過していました。50代の働き盛りだった夫婦は、妻の友達が家を新築したのに伴い、我が家を建て替える時に備えて見学に行きました。その家が北欧の家だったのです。玄関から入った瞬間から暖かい、居心地のいい家を体感して、建て替えるなら断然北欧の家だとその時から決めていました。そしてある日、両親に話を持ちかけます。
なあ親父、この家新しく建て替えようと思うんだけど、どうかな。
ところが父親はその申し出に顔色を変えます。
建て替えやと、先祖代々の家を建て替えるなんてダメや、許さん。そう言うても100年以上も経ってガタが来てるし、毎年どこかしら直さんといかん。修理代もバカにならんよ。
息子はそう言って説得しましたが、父親は頑として譲りません。結局父親の猛反対に遭い、この時は建て替えを断念せざるを得なかったのです。それからずっと同じ家に住み続けていたのですが、家の新築に反対していた父親が突然病に倒れ、入院生活を余儀なくされます。2016年の夏のことです。息子夫婦も60代になって、やはり老朽化した家を建て替えるべきだと考えた矢先のことでした。この時を起点に、話は予想外の展開をたどります。入院先の病院で息子が家の建て替えを相談すると、父親は小さくうなずき、資金の援助まで約束してくれたのです。
ありがとう親父、早く元気になって一緒に住もうな。
そう声をかけ、病院を後にした夫婦は、これでやっと家の建て替えができると、その足でモデルハウスを訪れます。しかし話はそこからなかなか前に進みませんでした。実は夫は輸入住宅にあまりいい印象がなく、和風の在来工法の家とどちらにするか迷っていたのです。それでも北欧の家が主催する完成見学会やクリスマス会などイベントには必ず娘と2歳になる孫を連れて顔を出していました。冬暖かく夏涼しい家の良さは十分実感していたのです。結局決め手になったのは妻の一言でした。
私は足が悪いから階段がつらいの。でも唯一普通に登れたのが北欧の家やった。あの家ならきっと楽やろうね。
北欧の家は階段の高さ、踏み台に至るまでバリアフリー設計。上り下りも楽でストレスにならないのです。その住宅性能が夫の心を動かしました。そしてもう一つ、夫の母親が入院している父親にそっと
と耳打ちしていたことも背中を押しました。
あたしゃね、お父さん、死ぬ前に一度でいいから新しい家に住みたいわ。
母親は嫁いでから築100年以上経過した古い家でしか暮らしたことがありません。そして母親もまた足が不自由で、階段の上り下りや冬の寒さに耐えていたのです。家の建て替えに反対していた父親が息子の相談に承諾したのも、おそらく母親に耳打ちされたからでしょう。そんな家族の思いを背負って夫は決断したのでした。家が完成したのは2018年の暮れ。広さは築100年の家とは比較にならないほど小さいですが、それでも両親の部屋や娘、息子の部屋も確保。家族みんながゆったり暮らせます。何より明るくてあったかくて快適な家で過ごせることに家族みんなが喜んでいます。家の引き渡しの時、夫は2歳の孫にこう語りかけました。
この家は今日から100年続くんだぞ。新しい家の始まりだ。お前に任せたぞ。さあ、入れ。
家の中を飛び回る孫の姿に目を細めながら、夫婦はこれから始まるであろう新しい暮らしに思いを馳せていました。